おはようございます。批評家の宇野恒大です。4月29日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というかね、ゴールデンウィーク始まっちゃいましたね。なんか9連休みたいなね、結構人もいるかなと思います。まあ僕はね、まあ、一応自分の会社持ってますけど、自営業っちゃ自営業なんでね、会社はカレンダー通りみたいな感じにしようかと思ってるんですけど、僕はね、まあ連載とかね、なんか月の半ばにね、締め切りの連載があるんですよ。群像なんですけどね、まあ、あれなんていうのはもう本当月頭から書き始めないと間に合わないんで、まあ、ちょこちょこ書き物をしながら、なんかあれですね、溜まってた本を読んで、まあ、あとちょっとなんか事務所の引っ越しの関係でこうちにすごく持ち帰ってきた本とかがいっぱいあるんで、それをちょっと整理したりとかね、あとまあせっかくなんで結構ね、いらないフィギュアとかこうまんだらけに売りに行ったりとか、まあ、そういうことをねして過ごそうかなということをあと思ってます。あとですね、個人的にはなんかこう普段ちょっと忙しくて食べに行けないようなね、なんかこうところにちょっとなんか遠出して食べに行って、でなんか好きなものを食べるんだけど1キロも太らないみたいな、痩せようと思わないんですよ。やっぱ休日で美味しいもの食べたいから。でも太らずになんかこう美味しいもの食べて、トータルカロリーコントロールみたいなことですよね。だからラーメン食べたらもう夜は抜くみたいな感じのね、極端なこと言うとね、まあ、そういう感じの調整をうまくやって、もう体重を動かさずになんか1週間乗り切るみたいなことに結構チャレンジしたいなと思います。だからなんか食に対してのなんかこうなんか食から得られる幸福度を最大にしつつ体重は1キロも上げないみたいな、だからすごく偉大なミッションだと思いますよ、これ。ちなみに意外とこれできてるやついないと思うんで、でもやはりこうね、僕もなんかこう永遠のダイエッターを名乗ってもう10年以上経つんですけれど、なんかこの10年の研究成果みたいなことをね、なんか一つの結構集大成というかね、何かこうなんか問われるみたいなね、総決算みたいな感じですよね、これが自分のね。はい、まあなのでちょっとそういう偉大なプロジェクトに挑戦しようかなということをね、結構思ったりも、していますので、まあちょっと報告しますよ、具体的にどうなったかっていうことはね、ちょっと報告したいなと思ってます。それぐらいですかね。なんかね、僕はね、混んでるとこに行くのが嫌なんで、なんかゴールデンウィークに土観光地みたいなこと行くのはね、なんかあんまり好きじゃないんですよ。まあ仕事でね、結構行かなきゃいけないと今まで何回かあってね、なんかそろそろゴールデンウィークに地方でイベントがあって、すごい混んでる京都にゴールデンウィーク地行くとか、そういうこと今まで何回もあったんだけど、京都大阪に行くみたいなことはね、今年はね、特にそういうこともなくね、のんびり過ごそうかなと思ってます。まあそれなりに結構ね、なんかやりたいこととか、やるべきことみたいなこと、やらなきゃいけないことみたいなことあるんでね、そんな感じの、結構予定でいますね。プラモデルとかも積んじゃってるからね、そういう時間も大事にしたいなというふうに、結構思っております。まあ皆さんもね、なんか面白いこととかね、なんかこうこんな過ごし方しましたみたいなことあったらね、ちょっとメール送ってください。で、あとね、今日ね、結構もう一個話したいことがあってね、なんかね、この前ちょっとこれ話し忘れたことなんだよね。ほら、何回か前に僕の心のやばいやつだっけ、なんか漫画読んだって話をね、したじゃないですか。で、あれでね、なんかね、山田さんになんかの既視感があるんですよね。ヒロインの山田さんってさ、めっちゃ陽キャでさ、独毛とかやってるさ、リア充の権限みたいな、なんかこう高身長で可愛い女の子が、もうめっちゃ陰キャのなんかこう男子主人公にこう興味を持ってガンガン話しかけてきたら、もう主人公がポーズ好きになっちゃうみたいなね、まあ結構そういう話なんですけど、なんかね、これね、どっかでね、この山田にね、既視感があると思ったんですよ。だから俺の人生に山田っていたはずなんだけど、もうそれが誰か分かんなくて、なんかね、いや当然そんななんかさ、なんかリア充の権限みたいなさ、女の子にすごい優しくされたみたいな経験とかないんですよ。ないんだけど、なんかね、山田ってどっかで見たことあるなと僕ずっと思ってたんですよ。でしかも結構僕の近い距離に、何かなと思ってね、思い出したんですよ。いや何かっていうと、もうこれもね、多分2009年とかね、10年とかもそれぐらいだと思うな。明らかに震災よりは前だと思う。うん、で、その時僕ね、ホリエモンの誕生パーティーに呼ばれてたんですよ。で、何かのなんかイベントとかきっかけで、堀江貴文さんとちょっと仲良くなって、で、なんかね、当時ね、もうやってたかな、やってなかったかもいいのか、イベントとかも時々やってたんですよね、一緒にね。で、その前、イベントやるようになる前かとかちょっと忘れたけど、とにかく誕生パーティー呼ばれたんですよ。で、僕もデビューしたてで、そんなにやっぱり、なんかこう、業界に知り合いもいなくてですね。で、まあ、一言で言うと、呼ばれたのはいいけど、やっぱホリエモンのパーティーとかね、呼ばれたら嬉しいじゃないですか。で、ウキウキ出かけたんだけど、全然知ってる人いなくて、まあ、壁の花になってたんですよ、いわゆる。 もうだから、いや、多分ね、すっごい大きい会場で、多分100人以上いたと思うんですよ、そこにね。もっといたかもしれないで。だから探せばね、多分知ってるやついたんだと思うんですよ。でもすっごい人が多くて、もうみんなうわーわーわーわー超盛り上がってて、なんかこう、なんか活かしたこうチャカチャカした音楽とかもすごい大音量でなってるし、もうなんかめっちゃやっぱり僕年が陰キャだからビビっちゃって、もうなんか知り合い探す気力もなくてね、もう隅っこでいじいじしてたんですよね。しかもね、一応堀江さんに挨拶しようって堀江門に挨拶に行ったら、なんか堀江さんがなんかこうマグロかなんかを一頭買いしたやつをさばいてて、でなんか寿司とか握ってるんですよ。で、おう宇野くんこれ食えなよとか言って、で堀江さんが僕見つけてマグロの赤身寿司くれるんですよ。でそれ紙皿ごともらった、それはいいんだけど、なんかね醤油がねなかったんですよ。で醤油をどこですかって人に聞けば分かったんだと思うんだけど、もうそれをなんかこう醤油どこですかって誰か見知らぬ人に声かけて聞く、なんかこう気力がもう僕その時ももう萎えまくっててなくて、もう仕方がないからそのもうマグロの赤身の乗った紙皿だけを持って、なんか壁かなんかに貼り付いて、そしてこう なんか味のしないね、醤油つけるものないマグロの赤身をね、お前らさ、マグロの赤身醤油なしで食ったことある？何の調味料の味、あれ結構なんか辛いですよ、本当に。いやいやそれ、まあ、それね、美味しいじゃ美味しいんだけど、やっぱりなんかこれじゃない感が常につきまとう食体験になるんですよ。一回やってみたらいいですよ、あの時の僕の悲しさが分かるから。でもそれすっごいイジイジイジマグロを食っていたら、なんかね、なんかすごいこうなんかね、前方からになんかすごいね、陽キャの軍団がこう近づいてくるんですよ。もうなんかもう常になんか脳内に EDM が鳴ってるような感じの集団が来て、そのうちの一人がなんかこっち見てんですよ。でなんかね、まずね、身長がね、やっぱ山田さんみたいなもんですよ。だからもう僕結構ね、実はみんな意外だって言うけど身長高いんですよ。僕182センチありますからね、日本人の平均よりだいぶ高いですよ。でその僕より身長高い やつがこっちを見てるんですよ。でなんかね、もうね、なんかもみあげがルパン三世みたいに長くて、でなんか結構彫りが深くて、で体もがっしりしていて、でなんかちょっとパーマっぽい感じで、髪の毛もちょっと縮れていて、で色も黒くて、なんか見るからにちょっとやばいやつだったんですよね。これで本当にもしね、僕の第一印象は、あ、こいつちょっと決めてんのかな、薬みたいな感じの、そういう感じの人が僕の方を見てなんか近寄ってくるんですよ。でなんかね、うわっ、なんかすごい怖くて、なんか俺がなんかこの後絡まれるのかなとか、なんか金銭とか要求されるのかなみたいな思ったぐらい、なんかすごいビビったんですよ。もうだから絶対もう僕今で、当時多分31、2ぐらい、30ちょうどぐらいかもしれないな、31、2ぐらいでせいぜいね、行ってたとしてもね、だったけども30年間絶対関わることなかったような、もうスクールカースト超上位の、もうなんかすごいこう荒々しい世界のね、なんかすごいこうなんかこう、もうとりあえず祭りがあったら中心で大声出して叫んでるタイプのようなお兄さんが僕を見つけて寄ってきて、そして、ね、もうすごい怖かったんですよ。僕に話しかけてくるんですよ。あんた宇野さんでしょみたいなこと言って、でプラネッツ読んでるよ、面白いねみたいなこと言って、なんかね、それね、あれなんですよ、猪子としゆきなんですよ、チームラボので、それがねファーストコンタクトだから、でその時はーっと思って、あ、こういったの朝生に出てたやつだと思って、朝生に猪子さん出てたら僕うっすらと覚えてたんですよ、当時まだ若干テレビ見てたから。でも猪子さんがなんかプラネッツ読んでたらしくて、僕のことそれで知ってたんですよ。でそれが僕と猪子としゆきの出会いなんですよ。だから後にもうすごい仲良くなってね、一緒に旅行とかも行くしね、本とかもね、うちから出してもらったりとかにしてね、まあ僕もね、やっぱチームラボのね、結構なんかそういうステートメント作ることとかに結構さ、なんか参加したりとか、まあいろいろそういう深い関係になっていくんだけど、それがファーストコンタクトなんですよ。でだからこれさ、だから分かります、だから僕にとっての山田って猪子さんなんですよ。だからこんなスクールカースト低いオタクの陰キャの僕に、もう全身からリア充オーラが漂う陽キャが、でしかもすごい背の高い、なんかすごいかっこいいやつがもう一方的に話しかけてきてくれるって、これあれですよね、あ、僕ヤバですよね。ねえ、いや、ねえ、だから絶対これさ、作者のノリオ城だったらさ、なんかさ、ツイッター漫画とかにさ、こぼれ話書くタイプのエピソードですよね、なんかね。だからもうそれ、だから山田って僕猪子さんだったんですよ。でそのことになんか昨日だか一昨日だかふと思い出して、もう猪子さんだと思って、でもうなんかすごいなんかさ、そういうことだったんだと思って、僕ね思わずね結構ね なんかであれですね、なんかこう猪子さんに結構 LINE しようとか思ったんだけど、でこれふと気づくんですよ。猪子さんって絶対に超陽キャでリア充だから、あれ読んでないんですよ、僕やば。だからなんかで猪子さんにね、今度ね、あの僕やばをね、あの読ませることからで、ね、結構始めたいなというふうに結構思っております。あのね、本当はね、なんかね、あれですね、ちょっとね、この流れでね、この流れでも何でもないんだけど、ちょっと今うち求人とかしてて、でその話とかも若干しようかなと思ってたんですけれど、もうちょっとなんか時間がね、わりかし分数が経っちゃったんで、それはまたね、なんか明日というか、なんか週明けとかに話そうかなというふうに結構思っております。はい、ということでね、お知らせして終わります。あの今週出たね、あの川出消防新社の、14歳からの夜渡り術 の一人遊びの教科書という僕の新刊出ました。ね、中学生高校生向けのレーベルから出ました。で、まあ、まさにこうタイトルの通りね、なんか僕のランニングとか、あの模型作りとか、なんかあの虫取りとか、そういった一人遊びみたいなものの面白さっていうのを、ちゃんと子供のうちからね、少年少女のうちから覚えておくと人生が豊かになるよみたいなことを解説してる本なんですよ。まあでもね、これ大人向けの本でもあって、ほら僕はさ、飲み会とかもすごい嫌いでね、あのなんかこう、あの周りの顔色見て盛り上げるのが上手いやつばっかりが世の中に溢れても、絶対世の中多様にもならないし面白くならないと思うんですよ。だから一人でじっくり遊べる自分の世界を持った大人を増やしたくて書いた本です。まあなのでね、なんかこう最近うまく遊べてないなって感じのね、大人の人もね、結構なんかこれをね、読んでくれたらいいなというふうに思ってます。あとね、あの新月にはもう一冊出ててね、あの遅いインターネットの結構僕の代表作の文庫版が成田悠介さんの解説付きで出たんで、こっちも読んでください。はい、ということですね、まあ、あとあれでかな、あの最近のお知らせだと、あの小説かな、あの僕の書いてるね、小説チームオルタナティブの冒険っていうのが、あの今週の水曜日に、あのね、最後の水曜日、最終水曜日に毎月更新されてるんだけど、更新になって、もう今第16話で、あと3回ぐらいで終わるんですけど、あの1話から16話までね、最新話はね、無料公開されてるんでね、ゴールデンウィークちょっとなんか時間持て合わせそうな人とかいたらね、あの読んでくれるといいかなというふうに思っております。はい、ということでね、遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒大でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローしてください。すべてのメールの宛先は、uno.slowinternet@gmail.com です。すべてのメールの宛先もう一回言います。uno.slowinternet@gmail.com です。あんまりね、なんかね、再開してからメール取り上げてないんですけども、どっかで、なんか、メールババンと紹介しようと思ってるんでね、あの送ってください。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に、送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いいたします。